グリム童話の部屋。この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りします。こんにちは、藤田のぞみです。この番組は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子供と家庭のメリヘン集から選んだお話をお届けします。では早速、グリム童話の部屋に入っていきましょう。茨姫。昔々、王様と女王様がありました。二人は毎日こう話し合っていました。
ああ、私たちに子供が一人でもあればな。
けれども、子供は生まれませんでした。ある時のこと、女王様が水浴びをしていると、水の中からザリガニが丘へ上がってきて、女王様に向かって言いました。
あなたの願いは叶えられるでしょう。そして女の子を産むでしょう。
ザリガニが予言したことがその通りになりました。女王様はきれいな女の子を産んだのです。王様は嬉しくてたまらず、盛大なお祝いの宴会を開きました。王様は親戚や友人や知り合いを招待したばかりでなく、賢い女たちも招待しました。賢い女たちがこの子供に優しく好意を寄せてくれるようにと願ったからです。賢い女たちはこの国に13人いました。けれども王様は、賢い女たちが食事をする金のお皿を12枚しか持っていなかったので、一人だけは招待することができませんでした。招待された賢い女たちは皆やってきました。そしてお祝いの宴が終わる頃、賢い女たちはその子供にそれぞれ奇跡の贈り物をくれました。一人の女は徳をくれたし、もう一人の女は美しさを、そして三番目の女は豊かな富を、そうやってこの世にある限りの素晴らしいものが与えられました。11人の女たちが贈り物を言ったとき、招待されなかった13番目の女が復讐をしようと思ってやってきました。その女は大声で叫びました。
王女は15歳になったら妻を刺して死ぬだろう。
するとまだ願い事を言っていなかった12番目の女が歩み出ました。この悪い予言を取り消すことはできませんでしたが、それを弱めることはできます。そこでこう言いました。
けれどもそれは死ではなくて、王女様がただ100年の眠りに陥ることにしましょう。
王様は可愛い子供をこの恐ろしい言葉から守ろうと思いました。それで王国のあらゆる罪を片付けるようにという命令を出しました。この女の子には あの賢い女たちの願い事がすべて叶えられました。何しろその子はとても美しく、お行儀よく、優しく、そして賢くて、その子を見た者は誰でも愛さずにはいられませんでした。その子がちょうど15歳になったその日に、たまたま王様と女王様がお城を留守にしました。王女様はお城にたった一人留守番をしました。王女はあちこち歩き回って、小部屋や大きな部屋を好きなだけ見て回りました。そしてしまいには古い塔にやってきました。そこには狭い階段がついていて、小さな扉のところまで上がっていけました。その鍵穴には錆びた鍵が刺さっていました。王女様がその鍵を回すと、扉が勢いよく開いて、小さな部屋の中には年取ったおばあさんが一人座って、麻糸を一生懸命紡いでいました。
まあおばあさん、
と王女が言いました。
あなたここで何をしているの？
糸を紡いでいるんだよ、
とおばあさんはうなずきながら言いました。
まあ勢いよくぐるぐる回ってるのね、
と王女様が言って、そのつむを取り、自分でも紡いでみようとしました。ところが王女様がつむに触るや否や、あの賢い女の呪いが本当になって、王女はつむに指を刺してしまいました。王女はそれを指に刺した瞬間、深い眠りに落ちました。ちょうどその時帰ってきた王様と女王様は、お月の宮廷の人たちと一緒に眠り始めました。馬小屋の馬も眠ったし、庭の犬も眠りました。そして屋根の鳩も、壁に止まっているハエも眠りました。そればかりか、かまどでメラメラ燃えていた火も静まり、眠り込みました。焼肉はぐつぐつ言うのをやめ、何か失敗をした小僧の髪をつかもうとしたコック長は、その男の子を手放して眠りました。生きているものはみんな静かになって眠りました。ところが城の周りにはいばらの垣根が生えてきました。それは年ごとに高くなり、しまいに城全体を取り囲んで、それよりもっと高く伸びたので、お城が全然見えなくなりました。屋根の上の旗さえも見えなくなりました。やがてその国には、美しい眠っている茨姫の伝説が広がりました。というのは、その王女様は茨姫と呼ばれるようになっていたのです。時々王子たちがやってきて、その茨の垣根を通って城の中へ入っていこうとしました。けれどもそれは誰にもできませんでした。何しろ茨がまるで手のように王子たちを捕まえるので、王子たちはその茨に引っかかったまま、惨めに死んでいかなければならなかったのです。長い長い年月が経った頃、また一人の王子がその国にやってきました。あるおじいさんが この茨のことを話して聞かせました。この茨の垣根の中には城があるということだ。そしてその城の中では素晴らしく美しい茨姫と呼ばれる王女が宮廷に仕える人たちと一緒に眠っているということだ。そしてそのおじいさんは祖父からたくさんの王子がやってきてその茨を突き抜けていこうとしたけれども、みなその茨に引っかかって悲しい最後を遂げたということを聞いたと話して聞かせました。すると王子が言いました。
僕はちっとも怖くない。僕はそこへ入っていって美しい茨姫を見てこよう。
おじいさんは何とかして王子に思いとどまらせようとしましたが、王子はちっとも言うことを聞きませんでした。さて、その王子が来た日はちょうど100年の年月が過ぎ去る時でした。王子が茨の垣根に近づいていくと、それは一面に大きな美しい花になって自然に道を開いたので、王子は少しも傷つかず茨の中を通り抜けました。そして王子が通り過ぎると、その後ろで茨はまた垣根になって道を閉じました。王子は城の中へ入っていきました。すると庭では馬が眠っており、縞模様の猟犬も眠っていました。屋根の上には鳩が止まって小さな頭を羽の下に突っ込んで眠っていました。建物の中へ入っていくと、ハエが壁で眠っていました。台所ではコック長が小僧を捕まえようとしているかのように手を挙げていました。そしてお手伝いは羽をむしろうとして黒い鶏を前に置いて座っていました。王子はどんどん奥へ入っていきました。見ると宮廷に仕える人々がみんな横になって眠っています。そして奥の高いところでは王様と女王様も眠っていました。王子はもっと入っていきました。あたりはすっかり静まり返っていて、自分の息さえ聞こえるようでした。しまいに塔のところに来ました。そして小さな部屋に入るドアを開けました。その部屋の中で茨姫が眠っていました。茨姫は眠っていましたが、とても美しかったので王子は目を離すことができず、かがみ込んでキスをしました。茨姫にキスをすると、茨姫は目を開けて起きました。そして王子を親しそうに見つめました。それで二人は一緒に降りていきました。王様も女王様も目を覚ましました。そしてお月の宮廷の人々も皆目を覚まし、びっくりして互いに顔を見合わせていました。庭の馬は立ち上がり身震いをしました。猟犬は飛び上がって尻尾を振っています。屋根の上の鳩は小さな頭を羽の下から持ち上げました。そしてあたりを見回して野原へ飛んでいきました。壁のハエはまた動き始めました。台所の火は燃え上がり、食べ物を煮上げました。そして焼肉はぐつぐつ言い始めました。 コック長は小僧の方に一発食らわせたので、小僧は大声を上げて泣きました。お手伝いは鶏の羽をむしり終えました。それから王子様と茨姫の結婚式が素晴らしく盛大に祝われました。二人は一生満足して暮らしました。いかがでしたか？茨姫のお話を今回はお届けしました。お聞きになってお分かりの通り、眠れる森の美女、スリーピングビューティー、あるいは違った角度からのマレフィセントという映画やバレエの舞台でよくご存知のストーリーだったのではないでしょうか。とは言っても、あちこち初めて聞くなという部分もあったかと思います。妖精が3人出てきて、マレフィセントがやってきてというようなストーリーを思い浮かべながら聞いていますと、読んでいますと、あれ、賢い女が13人というところからあれれとなるんですけれども、せめて王様が13枚の金のお皿を持っていてくれたらなというふうに思ったのと、まあ、ただ12枚だったからこそのこのストーリーでして、最後には100年の時を超えたこう愛が結ばれるというロマンチックなストーリー展開はやはりときめくものがありましたよね。今回は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子供と家庭のミル編集から茨姫をお届けしました。次回は2026年1月の配信でお届けいたします。今年1年もグリム童話の部屋、グリム童話の世界を皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。ちょっとゾッとするようなお話があったり、戒めだなぁと感じるものがあったり、今回のようにときめいたりと、いろんなお話がまだまだあります。来年もたくさん皆さんにお届けしていこうと思っていますので、どうぞ次の配信もお楽しみになさっていてください。今年1年も皆さんありがとうございました。良いお年をお迎えください。グリム童話の部屋、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りしました。遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。